休みのの音声放送。
休みのです。
マンスーンです。
音声放送です。
お願いします。
よろしくお願いします。最近ね、
うん、
まあ、これも本当かどうかわからないインターネットで見たんでね、ちょっと話なんですけど、いいなっていうか、いい話があって、キャッチミーイフユーキャンっていう映画あったじゃないですか。
はいはいはい、ね、見たことはないけど、うん、なんとなくの。なんとなくは知ってます。
あ、なんかね、はい、ジャケットとかがね、うん、結構印象的で、
矢印のなんかマークで追われてるやつ、
まあ、結構ヒットした映画なんですけど、うん、あ、これスピルバーグだっけな、忘れたな、うん、ね、デカプリオとトム・ハンクスが出てる、はい、まあ、結構ビッグバジェットの、
ね、うん、ね、
映画 でどういう話かっていうと、まあ、デカプリオが詐欺師なんですよね、
うんうん、
で、トム・ハンクスがそれを追っかける、警察というか FBI みたいな、ね、うん、感じで、でその話っていうのは実話が元になってる
んですよ。あ、そうなんだ。
その人の伝記というかのが元になってる話で、
うんうん、
詐欺師側の伝記があって、本当にその希代の詐欺師みたいな、人が出した、まあ、ベストセラーがあって、でそれの映画なんですけど、うん、あらすじとしては、まあ、その最初にデカプリオ、まあ、詐欺師がなんかね、小切手詐欺みたいのをもうやろうとして、うんうんうん、でもなんかね、うまくいかなくて、でそのやっぱ自分ステータス、自分がどういう人かっていうので見られるというか、
はい、まあ詐欺そこ大事だよね。そうそう、それで信用できると思わせ
ないといけないから。そうそうそう、それでね、最初パイロットになるのかな、
ほうほうほう、
なりきるというか、まあ嘘なんですけどね、うん、
まあでもあの映画のジャケットもなんかパイロットの服装だよね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。その多分制服とか手に入れて、うん、でそれであの成功して詐欺が、で次に医者になるんですよ、
うんうん、
でさらに弁護士にもなる、
うん、
それは全部持ってないんですけどね、
うんうん、
本当は。で弁護士は最初嘘ついたけど、うん、そっから2週間バーって勉強して、うん、本当に弁護士の資格を取ったっていう、
そんなすぐ取れんの。
いや、まあだからそれは本当にそのもう本当に詐欺師だけど、すごい本当は賢い人で、うん、で結局なんかいろいろ罪に問われたんだけど、うん、そういう、まあ、詐欺の捜査の手伝いをすることになって、うんうんうん、まあ、ちゃんちゃんみたいな感じの話なんですよ。
海外よくあるよね、なんかその犯罪者が捜査を手伝う代わりになんかその刑期を軽くしてもらうとかね。
そうそうそうそう、あるんですよね、なんか、司法取引みたいなね、うん、のがあって、で、まあ、さっきも言ったところ実はベースになってて、うんうん、なんですけど、これね最近知ったんですけど、その電気が全く全部嘘らしいです、
う
ん、ですよ
その電気すら
電気、そうだからその人は別に詐欺行為なんて
してないってこと、
そういう証拠が一個も見当たらないらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
でこれやっぱね、僕はやっぱいいなと思ったのが、もう一個の、
まあ確かにね、
レイヤーな嘘になるというか、いろんな嘘をついてきたっていう話を、でそれも大ヒット映画かデカプリオで ね、
すごいよね、
映画化してるのにそれ自体も嘘っていう、
だ
これはもうなんかさらにこのね、物語一つ結構血がちゃんちゃんってついてる気がして、
え、それなんか最近判明したのかな、
ね、結構多分もしかしたらあの当時から言ってたりとか前もあったりかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ僕は最近それを見て、
うんうんうん、
言ったら残ってるわけですよね、取引というか、
まあそうだよね、そういう、
そうそうそう、うん、そういうのを調べたけど、一個もなかった、
面白
いう話があってね、うんうん、あ、なんかいいなって思いました。
いいね、
いいでしょうこれね。
その人と原作者の人って今何してるんだろう、まだご存命なのかな。
あ、どうなんですかね、原作自体は多分1980年代とかなんで、まあおじいさんなっててもおじいさんとかでしょうし、うもうその本自体はベストセラーですしね、はいはい、もう大したもんですよって思いました
。すごいね、なんか、ね、そのなんかその人なんだろう、それでもまた一個映画ができそうじゃない、なんかその伝記を書いて有名になったみたいのも一個ちょっとストーリーになりそうだもん。
まあ、そうですよね、うん、そこもまたなんかこう取り込まれて、まあただ嘘の話を書く分に関してはもう嘘の話を書いてて しかないんでね、なんかあれなんですけどね。
あ、すごで、それについての伝記をまた書いて、僕はその嘘の話を書いて、それが映画化になったみたいな話を書いて、
あ、まあ確かにそれも気になる、うん、どんどんどんどん話でかくなってって、うん、うわめっちゃ受けてるんじゃん
それも嘘だったら、ったら面白いよね。
あ、本当だったっていうこと？
もう実は嘘だったっていう。
あ、ちょっとややこしくなって本当だったらどうしよう。
確かに。わあ、でもすごいね、その人。
話なんですけど、うんうん、 土日なんかしました？
土日ね、
僕ね、最近部屋をまた結構ね、やってて、
はいはい、なんかね、この間もそうちっちゃい本棚を作ったみたいな、ね、
そうそうそうそうそうそう、まあ部屋は ずっとじわっとね、こうちょっとずつやっていくのが好きなんですけど、うんうん、なんか気づいたんですけど、うん、うち机がありすぎるかもしれないっていうことに気づきまして、はいはいはい、数えたんですよ、
うん、
今机が3つ、
おお、あ、そんなあったっけ、なんかテーブルじゃなく、なんかその机、
そうテーブル
だけのカウント、
そう、うん、テーブルは一つあります、う
ん、あるよね、テレビの前にあって、
そう
で、なんかベッドの横にさ、メインの机みたいなパソコンのってのあんじゃん、
のが
それ以外に2つもあったっけ、
2つあるんですよ、
すご、
そうか、マンスンさんが最後に来たのいつか覚えてないですけど、うん、まあそのあるんです机が、うんうんうん、その部屋のもう反対側に机が1個あって、
うん、
はいはい、でもう1個の部屋の方に、うん、木の机みたいな、まあ当たり前か、机がもう一個あって、
うん、
でね、僕なんかわかんないんですけど、前多分机を作ろう、欲しいと思ったんでしょうね、
うんうん、
その天板、余ってた天板と、
うん、
あとね、机のね、足がね、4つあるんですよ、
うんうん、
だからね、
木のやつ、
それはね、スチール、
あ、スチール
の、いろんな天板につけられる、
あ、もうつけるとそれ机になりますよみたいなやつ、
だからね、4つにもできるんですよ、
すごいね、
机が、
どんだけ作んのよ机、
そう、これなんかもう気づいてなかったんですけど、うん、こんなにいらんなってる、
う
ん、
それそうです、そのメイン以外の机は何をする場所になってんの今、
いや、まあなんかそれぞれその時は何か役割を持たせたかったんですけど、うん、まあ、具体的には別に何も決まってないんですよね、メイン以外は、うん、ただ机が欲しかったっていうの でしかもあれですよ、この前ね、
うん、
おもころチャンネルで案件動画ありまして、うん、寝るっていう、
はいはいはい、
マットレス、
ね、マットレスのね、
やりましたね、そうそう、
休みのが寝言を言 う,
そ う, そ う, そうその音声放送の企画をもうまんまやったんですけど、うん、それでね、一応僕が自宅で使ってるっていうところ、まあ、実際今も使ってるんですよ、うんうん、やつだから送ってもらったんですよ
ね
マットレスをね、
う
ん、で実際それも良くて、
うん、
なんですけど、まあ当たり前なんですけど、僕その前からマットレス、別の会社のねマットレス使ってるんですよ、
うんうん、
2つになって
た、ね、そう、マットレス今2個だよね、そ
うで、これマットレスは他にさすがに何にもしようがないというかなんか木とか家具だったらなんかこうどうにかこうにかね、うん、こうなんか再利用というか、
まあ
う
だ
ね、
だったり、まあ、使いだったら別に何かの置き場にすればいいわけで、
そうそうそうそう、マットレスってもう本当人がその寝るとかいう以外に使い道がないからもうしょうがないから、僕スノコのまたベッドフレーム安いやつを買って、うん、もう一個の部屋にね、
すごい
今置いてるんですけど、
2個ある、
そうだから机4つと、うん、セミダブルベッド2個あるんです、うん、
そこに1人で
1人で住んでるんですけど、いやなんか
ね、
そうそう、まあまあベッドはさ、うん、まあしょうがないというかそのねもらったからいいんですけど、うん、いやなんかね気がつくとね変だなって思ったんですよね、うん、部屋が、
確かに、う
ん、部屋のこと僕結構ずっと考えてるんですけど、うん、ずっと考えてるゆえなのか分かんないんですけど、うん、その知らぬ間にこんなことになってるってことがちょいちょいあるなって気がしてて、
でもさまあなんかその動画とかね記事とかでもたまに休み家出るけど、1個の部屋はさもうちゃんとなんだろう生活をする部屋というかね、
うん、
メインの机があってベッドあってソファーテレビあってさ、
はいはいはいはい、
そこでご飯も食べる、
うん、
もう1個のさ余ってる部屋みたいなのあるじゃん、
ありますね、
あそこはなんか結局何の部屋になってんの今、
あでもあそこ今 それこそベッド
設置
したんで、まあ、うん、まあ本当にそれ以外の、
うんうん、
なんかもう気持ちが切り替えられるルームみたいなのにしたいなっていうしてて、うんうん、まあ本当読書とかそういうのにしようという感じですね、
うん、すごいな、もうだから家の中で2拠点生活みたいな、
まあ、でも部屋ってまあまあでもそういうもんというか、ね、うん、それぞれの役割があってね、まあまあまあ、リビングがあって自室があってみたいなって、うん、まあそういうことですからね、
でもベッドは2ついらないでしょ、だって1人で住んでで
もねこれね置いてみて思ったんですけど、うん、意外といい
かも、あいいんだ、
かも、
まあでも気分変えられ今日こっちで寝ようとかもやんの、
いや寝はしないんですけど、
さすがにそれはもう同じところで寝てるんだ、
もう寝そべる用というか、まあ、ソファーみたいな、ソファーというかまあ寝はしないけど、
うん、まあ横にゴロンとなりたいなの時に、
そうそうそうそう、っていう 感じなんてね、
いいかもねそれ。
そう部屋だからね、そのマンスンさんの部屋とかもね、うん、知りたいんですよね。最近全然知らなくて。な
んかそうね、一回なんかね、あの何回か前のラジオでちょっと話一瞬だけ確かした。
あ、したか。
そう一瞬した。
なんだっけ、なんかした
よ。とにかくまあ棚をに物を詰めて、
うん、
それから何も動かしてないし、
っていう窓がないし、
窓はあるあるけど日が全然入らない1階の部屋。
どこまで話したんだっけ、マンスンさんが今の部屋に全くその気に入ってない話って。
あ、気に入ってないというか、だからなんだろう、まだ何も改造してないっていうのを言い方なのかな。
まあまあちょっと手つけられてないというか、ね、
そうそう全く何も手つけない、前のまんまただ運んできて引っ越して、
う
ん、
はいはいはい、
とにかくまあ段ボール開けなきゃいけないから棚からバーッ棚に全部出して、うんうんうんうん、それ以上何もしてないっていう。
あ、こだわりみたいなのあるんですか。
まあ、あるはあるんだけど、
まあ、今のがね適用されてるかどうか置いといて、うんうん、なんかそれ、
まあ、でもやっぱ狭いっていうのがあって、どうしても部屋が、
うんうんうんうん、
5畳、いや4畳だったかな、4畳か5畳、どっちかぐらいしかなくて、
まあまあ狭めではあるか、う
ん、
はい、
まあ、一応ベッドはね、その寝室がちゃんとあるから、自分の部屋としての機能だけを考えれば
まあ十分
いいっちゃいいんだけど、ね、いかんせんなんかこう物が多すぎてなんかどうしようもできなくなってる感じはある、うん、
ああ、まあまあ本当にね、物本当に多いですからね。多い
なんか、それをなんかまたね動かす気力も今出なくて。ダンボール、うん、買ったものの段ボールとか も結構そのまま今もうどんどん床に積んで、うん、
いやだってあれ今の家引っ越してから
もう結構半年ぐらい経ったのかな、ね、大体、うん、
まあでも人のこと言えないけど結構経ってますけど ね、うん、ね、
でも休みのも結構動き出すまで遅くなかった、引っ越してから。
いや僕はね本当に 0.1% ぐらいをずっとやってる。
ちょっとですか。
本当に床張るのとか半年ぐらいかかって、本当
確かに
頭おかしく
なりました。ずっとやってたもんね。剥がしてはやって、剥がしてはやって、
計算なし、
うん、
その斧が直感がどんどんどんどん分かってくるのを待つというか、はいはい、すごいそのゴムのね、うん、ちょっとここはゴムを2枚敷くみたいなことを感覚のみでやってたんで、うん、そのこれは意味わかんないですけどね。
俺はなんかこう性格的にやるとしたら一気にやりたいっていう性格だから逆に動き出せないのかもしれない。
なるほど、やるときはもうガッとちゃんと
ガッとやりたいっていう派なんだよね。中途半端な状態に残しときたくないみたいな性格だから。
どういう風に何をしたいとかあるんですか。
でも一旦はまず机をちょっと新しくしたいと。今かなりすっごいちっちゃい机で全然物が置けなくて。
え、あの机ですか。
多分一番最初の俺の家、
学
大の家、
学大に住んでた時のあの
IKEA のやつ、
はいはい、薄い引き出しがある。
そう
が
3つついてて、もうそれもとっても2個取れちゃってるんだけど、腰のたびに取れて、それが
3分の2取れてる。まあ、あれも本当になんというか、まあ、簡素めな机というかね、まあ、
本来多分机というよりかは多分化粧台的な多分売り方をされてた気がする、は
い
は
い
は
い
は
い、
あれは
確かに確かに、うん、まあおしゃれではあるけど、うん、この堅牢な感じじゃないっていうかね、
ないね。まあその机を買いたいっていう気持ちと、
うん、
あと棚をねちょっとなんかもう一気に新しくしたいなと思った。
あ、ずっとね、
うちにもあるあの IKEA の木のね、
ヒュッリスじゃなくて、
なんだっけ
名前がね、これは覚えてるはずなんだけどな、あの一番ね有名な IKEA のシステム棚みたいなやつ、
好きになんかこう組めるというかね、
はいはいはい、はい、
支柱を買っていけばいくらでも増やせるみたいなやつ、
ね、はいはいはいはい、うん、あれ
も変えたいんだよね、そろそろね。
まあ確かにね、あれどうしてもね、あれがね嫌なんですよ、裏に、
うん、
あの
クロスの金属をつけないとこうちゃんとまっすぐ立たないっていうね、
グニンってなるんですけど、
グニンと曲がっちゃうから、
あれがねちょっとね、不格好というかね、まあ壁の方にね押し付けばいいんですけど、あれを新しくする、
そうだったりとか、あと、うん、こう今ねその机に座る椅子しかないから、それ以外のなんかこう本読む用のちっちゃい椅子みたいなの欲しいんだよ、ね、
本読む用のちっちゃい椅子、うん、ちょっと全然イメージついてないかもしれないです。
なんだろう、ちょっと一人用ソファーじゃないけど、そのそういう感じの使い方をする椅子が欲しいっていう。
なるほど、まあ、背もたれがちゃんとこうわっとあって、もうもたれかかる椅子みたいなね、うん、
の置きたいで、まあ、ちっちゃいテーブルを置いて、
うん、
テレビを置いて、
うん、4畳に、
うん、
結構なんか
でしかも天井もね低いんですよ、うち
天井低いんですか、
うん、本当手届く、俺の身長でも手届くぐらい低い。
天井低いと人間って、うん、 頭おかしくなっちゃうらしいっす。
そうなの。
なんか頭おかしくなるっていうか、なんかの
精神。脇が目いるみたいな。
そうそうそうそう。
そうなんだ。
で手届くの？
いや届くのよ本当に。
手届くのは聞いたことないな。
うん、でそのもともとねその一軒家でそのクーラーはもちろんついてなかったの。はい、でエアコンつけたんのよ。エアコンつけたんだけど、
はい、
もうなんだろう。エアコンでちょっとさ自分の視線よりちょっと上についてるイメージ。
普通はまあまあ目に入らない。
自分の視線に上にあるのよ。もうエアコン、近いのよエアコンが。
あ、そうなんだ。写真でねなんとなくマンスンさんの部屋をちょっと見たことあったんですけど。
ちょっとね見
せ
たことあるけど、写真だとねちょっとあのね
天井
の高さはね伝わらない。
あ、それはそれってどうしようもないからな。その本当に家とかって、うん、そのたまにこの拡張する人っているじゃないですか、うん、そのまあ、壁を取っ払ってみたいな、はいはいはい、でも天井の上げ下げって無理ですもんね。
もう無理なんだよね、床掘るしかない。
あ、そうだったんだ。
そう
聞いたことないっすけどね僕。そのだって屋根裏部屋とかじゃないんでしょ、
う
ん、
違う、1階1階
1階でしょ。そういうなんかとこをそのまあ使ってるんだったら、うん、まあわかるんですよ。ちょっと天井低いけど、はいはい、それがちょっとこう逆にね、
うん、
ちょっとこう秘密基地っぽくていいみたいな。1階の普通の部屋で天井手届くってどういうこと？
うん、でももちろんなんかね多分扱いとしてちょっとサービスルーム的な部屋としてのなんか扱いじゃないんだよね俺が今使ってるとこが。
あ、なるほどね、うん、
一応窓はあるけど、はい、何度って呼ばれるところで、
うんうん
うんうん、あんまりなんか生活するみたいなのに適してる場所じゃない
って思って、まあ、そうかそうか、そういうまあのもあるか部屋の役割として、
うん、多分まあ言うてねその小さい家ですから、うん、多分上に伸ばすしかないんだけど、あんまり多分ね高さを出しちゃうと、
うん、
なんかあの条例でさなんか家をこうなんか斜めにする多分日がねこう入らなきゃいけないみたいな法令があるから、
は
い、
うん、
多分その天井高くするとより上を多分こう斜めにしなきゃいけなくなったんだろうね。
あ、
それで多分下をちょっと低めにしてっていう感じな気がする見る限り。
その高さってもうその一軒家とかにすら適用されるんですね。
されるされる。
マンションとかはなんかイメージあるんですけど、うん
う
ん、
最近の家って本当にね3階部分があの屋根が斜めだったりするからね、ほとんどの家が。
あ、そうなんだ。
それも使いづらいんですよ、家具置けないから。
まあ確かにね、
その端っこの方になんと斜めのところにベッドを置いてるんだけど、寝室が3階だから、うんうんうん、
はい、
もうめっちゃ手ぶつけるのよ斜めになってから。
すごい、なんか狭い。
狭いですよ、
あら、
隅の家のねあの開放感に比べたら。
いやいや、まあまあ申し訳ないですけど、まあでもうちも別にそんなに、そのなんだろう、まあちょっと広めだけど、うん、そんな部屋自体はすごく特殊なあれでもないんですけど、
まあね作りとしてはね。
そう、
うん、
いやすごいな。
いやそうね、まあ、あとは、そう CD の棚が欲しい。
あ、 CD 確かに ね、 今ね縦積み
2000枚超えたぐらいになって今 CD が。
しかもそれを
あの横積みにして、
そうですよ、ね、
下のが全く取れない
タワーにして、
買ったやつから上に積んでってってどんどん、
はいはいはいはい、はい、
うん、一切下が取れないっていう状態になって。
CD はね確かに
場所取るんだよね、薄いけど。
でも薄、でもまあ薄い棚だったらいい気がするですよね。僕もあのうち窓が多すぎるんで、
うんうん、
窓1個潰して本棚作ったんですけど、うん、やっぱね既存の本棚って普通にニトリとかイケアで売ってるやつって、うんうん、奥行きがねありすぎるんですよ。
あ、わかる。
そうですよね、
あそこは結構無駄だよね。
そうなんですよ、だからもう僕その自分のちょうどサイズだから普通の大判外カバーの本とかが 1センチちょっとはみ出るかはみ出ないかぐらいのやつにやったらあんまり圧迫感なくてね。
あ、いいね。
だから CD とかもほんとちょっとその頭はみ出るぐらいの薄さで作ったら結構気持ちいいって気がします
ね。確かにそれで一気に並べたいんだよな。
やりましょうよ。
やりたい。
ヤスリ掛け僕したい
っ
す。
え、ヤスリ掛けやってくれんの？
はい、僕ヤスリ掛け好きなんで。
ヤスリの
ヤスリのです。
ヤスリのとして、あ、でも確かにちょっと作ろうかな、もう自分で。
いやいや、それ
CD だったらもうね、かのもうほんと定型サイズで作れるから、
うんうんうん、そうです
よね、めちゃくちゃいいかもしれない。
一番シンプルなやつでね、うん、そう。マンスーさんだって工具とかもね、
確かに言って、まあ、家にあの電の子とかも、
そうですよね、
ドリルもあるんで。
やりましょうよ、せっかく
やるか。
まあでも天井低いもんな。
でも低いのよ天井。休みの多分頭ぶつけるかもしれない。
本当に頭おかし
くない？多分ね、今つけ俺の辺つけてる照明があるんだけど、
はい、
それもやっぱ天井低いからなんかイケアでちょっと、うん、 まあ、そんなにこの高さのないやつを買ったのよ。
ああそうですよね。
線とかが伸びちゃうと結構もう頭ぶつけちゃうから、うんうんうん、でちょっとまあそれでも20センチぐらいはあるやつにしたんだけど、うんはいはい、多分絶対休みのぶつけるその高さ。
じゃあもう1メートル80センチより下に照明が来てる。
多分来てると思う高さ的には、
すごい。そのもうホビットの村を訪ねたガンダルフみたいな感じですね。
いやかなりちょっとね高さの圧迫感は確かに言われたらそうかもね、あるのかもしれない。
これってでもどうしたらいいんですかね。
ね、
どうしようもないのかな。
引っ越すしかないんじゃない。
ないのかな。まあでもそうだよな、うん、物理的には無理。
無理。
でもやっぱり低いとこで生活する感じを出すしかないというか、だからテーブルとかも、うん、あと机とかも使わない方がいいのかもしれないです、
ね、ああなるほど。床のなんかローテーブルみたいのを机にするみたいな、ね、
そう
確かに。そしたらその上が高くなって
でもそう大丈夫なんじゃないかなっていうね、うん、
確かにな。それもあるかもな
意外と。いや分からないですけどね、うん、人の部屋のねなんかこだわりみたいなちょっと聞きたいんで、
うん、でもなんせもうだから多分天井の低さで気がめいって何も進まないっていう、うん、状態に今なってます。
やりましょうよこれは、うん、ホームセンターとかありますよね。
あれは近くにある。
そうですよね、うん、楽しいですよ。
確かにな。ちょっとやるか。
やりましょうよ、うん、手伝いたいです僕も。
あじゃあもうぜひぜひ、うん、じゃあなんか作業場もねなんかあの、うん、車庫みたいのもついてるんで。
あそうなん
ですか。ちっちゃいながらにして車はないんですけど、
はいはいはい、
もうただの物置になってる。
そこ住んだ方がいいんじゃないですか。
確かそこの方が多分天井高い。開放感も
ある。あそうなんだ。車庫より天井低いんですか。
多分、うん、多分ねなんかねちょっと構造上多分そうなってると思う。
あそうなんだ、うん、
車庫に確かにあの工事現場のさあの事務所になってるさコンテナハウスみたいなあれ作りたいんだよな、はいはいはいはい、
あれねまあ安かないんすよね。
まあそうだよね。
まあでも高くもないか普通に比べたらね、うん、あでもいいんじゃないですか。車庫って別にエアコンとか通せば
まあね、うん、言うてば自分家ですからそこは。
そうですよね、う
ん、何も問題はないです。
それやりましょうよ。
あそれいいな。車庫に壁を作って部屋にするっていう。そう
そう、もう床とかも作りましょうよ。
あ確かにできる。
そのねそうそうそう、なんかあの何あの木みたいなのを組んでさ、
うんうんうん、
あいいじゃないですか。
車買ったらどうしよう。
いや車買うんすか、うん、アンスさん。
分かんないけどもしかしたら買うかもしれない、
ね、
未来は残ってる。
未来は残ってるんだ、うん、じゃあやんなほうがいいか。
やんなほ
うがいいか。いい。まあそうだろうな、うん、じゃあどうしようもないか。
どうしようもないっす今八方塞がり。
まあまあまあいいですけどね別に、うん、はい。ということでね暗い話になりました
けど、ちょっとなんかね明るい話になるかと思ったら
暗くもないですけどね。はい、なんかまあいいアイディアね、
うん、いやそう、なんかもし天井が低いくて暗い部屋に住んでる人いたらなんかアドバイスをください、うん、どうしたら明るくなれるか、
うん、そんなやついいアイディア持ってないだろうな。
みんなもう塞ぎ込んでるから
もう。はい、というわけで、はい、今週はこの辺で、
はい、
はい、さよなら。
さよなら。